皆様おはようございます。今日はヨハネ福音書を紐解いていきたいと思いますけれども、その前に感謝の言い表しをさせていただきます。愛する天のお父様、感謝いたします。今日この場に私たちを呼び集めてくださったこと、あなたの御前に出る恵みを与えてくださったことを感謝いたします。今からあなたの御言葉に耳を傾けて、あなたから教えていただきたいと思っております。どうか知恵を与えて、心を開いて、あなたの素晴らしさを見せてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。アーメン。
前回、先月、私は、この場で預言者ということをお話ししました。聖書を貫く預言者という一つの軸があって、それに従って、それに沿って聖書を読んでみたいと思っているところですということをお話ししました。そしてその時に7人の、歴史上転換点となった預言者を、その場で挙げました。その7人というのは、エノク、モーセ、エリア、洗礼者ヨハネ、主イエス、使徒ヨハネ、そして黙示録11章に出てくる2人の証人、この7人だったわけです。この7人の中で最も重要な、預言者が誰かといえば、言うまでもなく主イエスというわけですけれども、このイエス様はモーセが天に上げられる直前に予告した、モーセのようなもう一人の預言者がやがてやってくるという預言の成就として来られた方です。ですから、イエス様の預言者としての一面を考えるならば、そこにはモーセとの対比、イエス様はどのような意味でモーセのようなもう一人の預言者なのかということを考える必要があると思います。そこで4つの福音書の中で最もモーセという言葉が、名前が出てくる福音書はどれなのかということを調べてみました。すると、果たしてそれはヨハネ福音書だったわけですけれども、ヨハネ福音書には15回モーセという名前が出ていました。そしてその15回すべてが前半1章から9章に集中して出てきています。ですから、後半10章から21章までモーセの名前は一切出てこないということになります。9章の間に15回というのは、他の福音書と比べても異常な多さですけれども、反対に後半12章の間に0回というのもまた異常な少なさです。ここには明らかに著者である使徒ヨハネ、おそらく使徒ヨハネと考えられますが、使徒ヨハネの意図を感じます。そこで今日はどのような、メッセージがそこに隠されているのかを紐解いてみたいと思います。15回すべて、モーセが出てくる15回すべてを、読んでいると時間がかかってしまいますから、その最初と最後だけ特にお読みしたいと思います。ヨハネ福音書1章をお開きください。ページは163ページです。ヨハネ福音書1章といえば、永遠の昔から存在する神である、言葉である方、これがイエス様ですけれども、これに言及した非常に深遠なプロローグですけれども、この中にすでにモーセとイエスの対比ということが書かれています。1章17節、律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。石に書かれた律法を与えたモーセと、ご自分が生ける誠の律法となられたイエス様、この対比をヨハネはすでに1章において語っている。これはここからつながっていくヨハネ福音書を貫くテーマでもあると 言えるのではないでしょうか。イエス様が誠のモーセである、モーセの完成であるということは、前回もちらっとお話ししましたけれども、モーセが行った技の完成をイエス様は行われました。例えばモーセはエジプトから人々を、イスラエル人を救い出しましたけれども、イエス様はこのサタンの国から私たちを救い出してくださります。モーセは子羊をほふりましたけれども、イエス様はご自分が誠の子羊となって、その血によって罪の贖いをしてくださいました。モーセは石の律法を与えましたけれども、イエス様はご自分が生ける誠の律法となって、神に近づく道を備えてくださいます。そのようにイエス様はモーセの完成である、モーセが行った技をイエス様はさらに完全な方法で示してくださったということがわかります。さて、ヨハネ福音書を読んでいくと、ここからたびたび頻繁にモーセという名前が出てきます。しかしそのモーセという名前の出てき方は2種類あって、イエス様や使徒ヨハネが、イエス様はモーセの最愛であると、主張するのに対して、ユダヤ人たちは、私たちはモーセを信じているが、お前は違うと言ってイエス様を批判します。そのように同じモーセという名前が出てきながら、イエス様とユダヤ人たちの間にはギャップが生じていく。そしてそのギャップはどんどん、大きくなっていくという流れを見ることができます。そしてそのギャップが最大に達する、ついに亀裂となってしまう。モーセという名前が最後に出てくる箇所がヨハネ福音書9章のことです。ページは185ページです。この箇所はどういう文脈かというと、イエス様が生まれつき目の見えない人を見つけられて、そしてその目を見えるように癒してくださるという場面です。しかしその出来事が安息日であった。そのためにユダヤ人たちは、目が見えるようになったことを喜ぶどころか、安息日にそれを行ったことを、怒って、しかしその怒りが、イエス様がその場にいなかったために、目を開けてもらったその人に向かうことになります。そして、9章28節の言葉が出てきます。ヨハネ福音書9章28節、そこで彼らは罵っていった。ユダヤ人たちが目を開けてもらった人を罵っていった。お前はあの者の弟子だが、我々はモーセの弟子だ。我々は神がモーセに語られたことは知っているが、あの者がどこから来たのかは知らない。ユダヤ人たちは目を開けてもらった人を罵って、お前はイエスというあの者の弟子だ、我々はモーセの弟子だ。実はイエス様とモーセが同じことを伝えているということを知らずに、目を開けてもらった人を罵っているという場面です。その後ユダヤ人たちは目を開けてもらったその人を追い出してしまいます。34節で、目を開けてもらった人を外に追い出したということが書いてあります。イエス様はその人を見つけ出して、その人に語りかけられますけれども、9章の最後に非常に印象的な言葉をイエス様は言われました。9章41節の最後の一文、イエス様は、だからあなたたちの罪は残る、そう言われました。我々はモーセの弟子だと言って一生懸命にモーセの律法を行っている人々に対して、あなたたちの罪は残る、イエス様はそのように言われました。モーセの律法を表面的にいくら守り行っても、 そのモーセが本当に指し示したイエス様を拒んでしまう。その時にあなたたちの罪は残ると言われたのではないでしょうか。私たちもそのようなことがあります。神様に喜ばれることを行っている、正しいことを行っていると思いながら、実は自分の中の正義感に従って行動しているだけであって、本当に大切なもの、イエス様を心から締め出してしまっているということがあるのではないでしょうか。その時にイエス様、あなたに喜ばれることを行いましたと言っても、あなたたちの罪は残る、あなたは悔い改める必要があるよと言われてしまうということがあるのではないでしょうか。あなたたちの罪は残る、この言葉を境にモーセは、ヨハネはモーセを退場させ、これ以降ヨハネ福音書にモーセが登場することはありません。そしてスポットライトはモーセの再来、モーセの完成であるイエス様に移ります。モーセが完成することのできなかった罪の救い、罪の許し、人々の救いということをイエス様が完成させてください。その物語が後半10章から21章にわたって描かれています。ではモーセが与えたものは全て廃止されたのでしょうか。聖書はそうは言っていません。その証拠にヨハネは再びモーセを登場させます。ヨハネは3つの聖書を書いたんですけれども、それが福音書と手紙と黙示録です。福音書9章で退場したモーセはヨハネの手紙第1から第3においても登場しません。しかし黙示録の後半15章において突如モーセが登場します。黙示録15章をお開きください。ページは469ページです。この箇所はどういう文脈かというと、神様の、世の終わりにおいて神様が何とかして一人でも救いたい、何とかして一人でも悔い改めてほしい、永遠の命を受け取ってほしいと最後の忍耐を尽くして、人々に救いを備えられるという場面です。そしてその、神様の忍耐によって救われたたくさんの人たちが天において歌を歌っているという場面です。黙示録15章2節からお読みします。私はまた火が混じったガラスの海のようなものを見た。さらに獣に勝ち、その像に勝ち、またその名の数字に勝った者たちを見た。彼らは神の盾事を手にしてこのガラスの海の岸に立っていた。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌った。ここで突如モーセという名前が出てきます。そしてこのモーセは神のしもべモーセの歌と子羊の歌というように、子羊と並列して描かれています。子羊とはまずはモーセが律法の中でほふるように命じたその子羊です。しかしもっと大きな意味は、誠の子羊としてご自分をほふってくださった主イエス、その方ではないでしょうか。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌います。その後に起こる出来事が五節に書いてあります。この後私が見ていると、天にある証の幕屋の神殿が開かれた。そしてこの神殿から7つの災いを携えた7人の天使が出てきた。天使たちは輝く清い天布の衣を着て胸に金の帯を締めていた。そして4つの生き物の中の1つが、世々限りなく生きておられる神の怒りが盛られた7つの金の鉢をこの7人の天使に渡した。この神殿は神の栄光とその力から立ち上る煙で満たされ、 七人の天使の七つの災いが終わるまでは誰も神殿の中に入ることができなかった。この後半五節から八節に書かれていることは、なんとなくモーセの律法に書かれた幕屋であったり祭司の服装を思わせる記述です。しかしそれ以上に完成している、例えば輝く清い天布の衣、胸に金の帯という言葉は、モーセの律法に書かれている以上にレベルの高い、祭司の服装であると読み取ることができます。祭司も天布の衣を着て金、帯を締めていますけれども、この天使の服装ほどの清さではないということです。そして八節で神の栄光で、神殿が満たされて誰も神殿の中に入ることができなかったと書いてありますけれども、これもモーセが幕屋を作った時に雲で満たされて誰もその中に入ることができなかったと書いてある箇所を思わせます。つまりモーセは一度退場しましたけれども、そのモーセの行った技は全て廃止されて新しいものが建てられたというわけではなくて、モーセが始めたもの、モーセが表したものはイエス・キリストにおいて完成したのであるということをヨハネは教えているのではないでしょうか。世の終わりにおいて神の忍耐によって救われたたくさんの人が神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌っている。モーセは救いを完成することはできませんでしたが、それは主イエス・キリストにおいて完成しました。そしてモーセが教えているのは、実はそういうことだったわけです。この律法を守れば救われるということではなくて、私のようなもう一人の預言者がやってくる。その預言者に従えば、その預言者に聞き従えば、あなたたちの罪は許される。それこそ来たるべき主イエス・キリストである。それは、旧約聖書、新約聖書という区別はなく、聖書が一様に教えている真理ではないでしょうか。最後にもう一度、ヨハネ福音書1章17節をお読みしたいと思います。ヨハネが教えていること、そして聖書が教えていること、それがこの一節に凝縮されているのではないでしょうか。ヨハネ福音書1章17節、163ページです。1章17節、律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。
いや、目が開かれるような、聖書そのものを解き明かしていただいたような深い感銘をいただきました。私もヨハネによる福音書を今日は開きたいと思っております。一章です。同じ一章ですが少し後半の方になります。ヨハネによる福音書一章の35節からお読みいたします。中心は39節ですね。ではお読みいたします。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、 見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らがラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは、来なさい、そうすればわかる、と言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるのか、生まれるかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった午後4時頃のことである。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った2人のうちの1人はシモン・ペトロの兄弟アンデレであった。そこまでいたします。ヨハネというのはこれ洗礼者ヨハネのことですが、イエス様を許させて身を神の子羊だと。そうすると自分のそばにいた二人の弟子、同じ名前のヨハネ、この使徒ヨハネというか、ヨハネ福音書を書いているヨハネとアンデレという二人がいた、一緒にいたんですね。で、二人はイエス様の方についていった。で、イエス様来なさいと言ったからついていった。で、どこにお泊まりですかと聞いたわけですけど、そして注目したいのは39節。その日はイエスのもとに泊まった午後4時頃のことである。この翻訳の問題があるんですが、イエスのもとに泊まったというと、なんか本当にそこにホテルに泊まったようなように取れますが、ここはとどまったという訳ができます。で、この最初の出会いなんですけど、この手紙、福音書をヨハネは書きながら、イエス様がどんなお方だったかということをこうずっと書きながら、自分が最初にイエス様と出会った時のことをここに書いたわけです。で、その時刻まで覚えていた。腕時計持っていたわけではないでしょうけど、どうやったのかなと思いますが、午後4時頃だった。まあ、元の言葉は第10時という言葉ですから、6時から1日が始まりまして、4時になると10時なんですね。10時間経っているということになって、第10時ということなんですが、まあ、夕方1日も終わろうとしている。いずれにしても、時間を明確なんですね。あの時間に、あの日に、イエス様と出会ったんだ。私たちはイエス様と出会ったわけですけど、だからここに招かれてきているわけですが、いつ出会ったか時間まで正確に分かる場合もあれば、これは劇的な出会いと言いますか、何年何月何日に出会ったという、そしてそこで、信じたというなるんだと思いますが、正確に言いますと、ここでヨハネとアンデレたちは出会っていますが、アンデレは兄弟であるペトロのところに行って連れてくるという形にしてるんですよね。でもこの時すぐ弟子になったわけではなくて、また漁師のに戻ったわけですが、漁師をしていた時、ガリラヤ湖にイエス様は通りかかって、私について来なさい、人間を取る漁師にしてあげようと言われたとき、もう全部捨てて、網も父も捨てて、イエスに従ったと、またによる福音書の4章18節からのところに書かれてあります。このときもう完全にイエスに従う弟子になった。ですからここは最初の出会いです。まだイエス様の完全な弟子にはなってないんですが、大事なことは出会いがあって、出会っただけで終わるのか、その後、とどまった。イエスのいるところに止まったと訳されている言葉です。継続してイエスと共にいる、一緒にいるということ。そもそもですね、私たちにとってイエス様という方、 どんな方なのかと、私はこういう、なんて言いますか、賛美歌があるんですね。これは、外国で作られた歌を翻訳したものですけど、イエス様いるって本当かな？今でもいるって言うけど、イエス様いるって本当かな？見たことないけれど。2番、イエス様いるって本当だよ。パンを分け合い、見つめ合い、嬉しいことも悲しいことも分け合う輪の中におられるということ。3番、イエス様いるって本当だね。御言葉を聞いてパンを裂く、みんなの中にイエス様はいてくださる。こういう賛美歌、非常に子供に分かるような賛美歌なわけですが、イエス様は十字架で私たちの罪の身代わりとして、罪の解決として死なれましたが、3日目に復活されました。で、なかなか信じがたいので40日にわたって信じていた弟子たちのところに現れて、生きているということを、復活したということを確信させるわけですね。で、通ってそこから天へ帰っていかれ、登っていかれるんですが、分かれていくような形になる。肉体的なイエス様と出会ってた人たちが、イエス様の姿が見えなくなる形で、イエスが天へ戻るとき、何とおっしゃったか。マタイによる福音書の28章の20節。マタイによる福音書の一番最後の御言葉。ある山で、山からイエス様が天へ昇天される、昇天というのはね、天に帰られるわけですけど、その時使命を託した後でこういう約束をされたんですね。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。世の終わりがいつ来るかわからないにしても、ずっと一緒だよって言われた。でも実際離れていったんじゃないですかと思うかもしれない。しかしその後10日後に聖霊が下る。聖霊を通していつも一緒にいるということを意味していると思いますが、こういう約束をされたイエス・キリスト。でもなんとなく私は自分がいつイエス様と出会いましたかって尋ねられたら、自分が信じたのはあの時だっていうのは分かってるんですけど、明確でないですね。なんとなく出会ってるような、でイエス様という方がいるような、いるといえばいるようなという、ちょっとあやふやなところもないわけでもないんですけど、こうして主は出会ってくださる、主の方から来てくださる、そして出会った後そこに留まる、止まる、一緒にいる、ずっと一緒にいる。これはイエス様が約束してくださった言葉ですが、私たちも一緒にいるという思い、意識の言葉でもあるというふうに思います。じゃあその結果どういうことになるのか、それをパウロという人は自分の体験から次のように語ったんですね。ガラテヤの信徒への手紙の2章19節と20節です。ガラテヤの信徒への手紙の2章の19節と20節、中心は20節になります。お読みします。私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。 私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです、とこう書いてあります。キリストが復活された、キリストが私のうちに生きておられる、聖霊として私の中に宿ってくださっている。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。私のうちに、自分のうちにキリストが生きている。でイエス様と出会ったのはその後も私と共に人生を主が生きてくださる、共に歩んでくださるためなわけですけど、私のうちに命の霊として聖霊としてイエス様は生きているということは感覚ではわからない。五感といいますかね、五つの感覚でいくら考えてもわからない。信じることによってそうだということがわかる。そして私たちはヨハネが繰り返し言っているのは、ブドウの木と枝の木、ブドウの枝は幹につながっている、とどまっているということが必要だとおっしゃった。イエス様は出会った、イエス様と共に毎日生活し人生を生きる、そしてイエスの中にとどまる。イエス様の中に自分がいるのか、私の中にイエス様がいてくださるのか、いずれにしても20節、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです、私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。先ほどの賛美歌ですね、イエス様いるって本当かな、見ることできないんだけど、でもイエス様いるって本当だよ、パンを分け合い見つめ合い、嬉しいことも悲しみも分け合う、その輪の中に主はいてくださる。イエス様いるって本当だね、御言葉を聞いてパンを裂く、みんなの中にイエス様はいてくださる。この出会いとヨハネが私どもに伝える、今も私たちはイエス様と共にいる、イエス様は私どもといつも共にいて、命のような中で私の深いところにいつもいてくださる。問題は気がつかない、私どもは気がつかないので、でも気がつかなくても主は離れることなく信じる者と共にいて、必要な時いつでも助けてくださり導いて